さて今朝は2016年最初の聖日礼拝です。年末に感謝をテーマにして聖書から私たちは学びましたけれども、今朝も2週連続で感謝についてメッセージをしたいと思います。年末最後の礼拝と元旦礼拝とそして今日の礼拝で3回連続で感謝を取り扱います。感謝三部作ですね。そして今日で終わりにしたいと思います。今日の聖書箇所を通して私たちは感謝することの大切さ、喜びの大切さについて学んで、そして幼子のように素直に感謝をして喜んで生きていく信仰について聞きたいと思っています。2016年の最初に実にふさわしい御言葉だと思います。今朝開いた10章の17節から22節のストーリーを少し追ってみたいと思います。まず17節をご覧ください。ルカの福音書10章の17節、さて70人が喜んで帰ってきてこう言った。主よ、あなたの皆を使うと悪霊どもでさえ私たちに服従します。70人が喜んで帰ってきたというところからこのストーリーは始まります。そしてこれは10章の初めの部分の続きになっています。10章の1節から3節を読んでみたいと思います。同じルカの福音書の10章のこの同じ開いたページの右側の方ですね、10章の1節、その後主は別に70人を定め、ご自分が行くつもりのすべての町や村へ2人ずつ先にお使わしになった。そして彼らに言われた。実りは多いが働き手が少ない。だから収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。さあ行きなさい。いいですか、私があなた方を使わすのは狼の中に子羊を送り出すようなものです。今日の17節のからのストーリーはこの10章の初めからの続きなんです。70人はイエスによって集められ選ばれて使わされました。そしてたくさんの働きを終えてその派遣された70人の弟子たちは帰ってきました。その帰ってきた弟子たちに対して18節19節でイエスはこう言っています。18節、イエスは言われた。私が見ているとサタンが稲妻のように天から落ちました。確かに私はあなた方に蛇やサソリを踏みつけ敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けたのです。だからあなた方に害を加えるものは何一つありませんね。大丈夫だったでしょ、いろんなことあったけど守られたでしょというわけですね。非常に頼もしい言葉、そして弟子たちに権威が授けられてるんだよということもイエスは言ってくれます。その後20節の前半、だがしかし悪霊どもがあなた方に服従するからといって喜んではなりません。ここは一つ注目するところですね。悪霊どもがあなた方に服従するからといって喜んではなりません。というふうに思います。今まで私は感謝や喜びについて語ってきました。聖書には喜びなさいという命令がとても多いです。私たちが喜ぶということはとても大切なことです。しかしここではそれらとは一見逆に聞こえる喜んではなりませんということが書かれてあります。20節の後半、ただあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。自分の名前が天に記されていることを喜びなさい、それを第一にしなさいというメッセージが続きます。この20節がですね、今日の中心の聖句だと思います。そして21節ちょうどこの時イエスは聖霊によって喜びにあふれて言われた。天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえます。ここにはイエスの祈りが書かれてあります。21節22節はイエスの祈りです。今日のストーリーはイエスの祈りによって締めくくられています。ストーリーは以上です。さて今日の中心は20節ですから、20節から見ていきたいと思います。まず前半、 だがしかし、悪霊どもがあなた方に服従するからといって喜んではなりません。弟子たちは悪霊を追い出すために使わされたんですね。悪霊を追い出して病人を癒して福音を伝えることを目的としてイエス様に派遣をされたわけです。そしていわばその仕事がうまくいったんですね。神様からいただいた大切な仕事がいろいろとうまくいって、弟子たちは喜んで帰ってきました。すると派遣したはずの人が、リーダーであるはずのイエス様が、悪霊があなた方の言うことを聞くからといって喜んではなりませんというふうに言っています。これはどういうことなんでしょうか。これは私たちが与えられた仕事がうまくいったときに喜んではいけないということでしょうか。私たちが良いことを喜んではならないということでしょうか。例えば仕事の成功を喜んではいけないとか、家族の繁栄を喜んではいけないとか、控えめに喜んだ方がいいとか、健康が与えられても喜んではいけないとか、すべてを禁欲的に何も望まないようにして、自分に良いことが起きたらちょっと控えめに申し訳なく思って、つつましやかに生きていくということを言っているんでしょうか。そうではなくて、私たちは自分の身の回りのことがもしうまくいったならば、誰でも喜びを感じます。嬉しい思いになります。仕事がうまくいけば自分の周りの人も幸せにしますし、社会にも貢献ができます。そして自分も健全な満足感を感じます。当然そこに喜びは起こってくるわけですね。これらが否定されるべきということをイエスが言っているのではありません。仕事も家庭も健康も、私たちは祝福が与えられれば嬉しい。その喜びは私たちの生活の活力になります。聖書に喜びなさいという命令がある通り、私たちは喜んでいいんですね。喜んでいけないということはない。しかしイエスは、悪霊があなた方の言うことを聞くからといって喜んではなりません、その後、ただあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさいと言っています。彼がここで言いたかったことは、それらのことが嬉しいのは当然だけれども、喜んでいいんだけれども、もっと大きな喜びがあるんだということです。もっと根源的な喜びがあるということ。ここの20節の訳、喜んではなりませんというところですけれども、これは喜び続けてはならないという、そういうニュアンスがあります。いつまでもそれだけを喜び続けるのではない。仕事の成功は大切だけれども、喜んでいいんだけれども、それが自分の人生の一番の誇り、一番の優先事項になってはいけない。天に名が記されていること以上のものになってしまってはいけない。たくさんの喜びがあって、それは全部認められているけれども、仕事に関すること、家庭に関すること、学校に関すること、健康に関すること、全部あるけれども、それらが私の名が天に記されていることを喜ぶ、それよりも上になってしまってはいけないということです。さて、人が何を喜びとするかというのは、その人がどういう人であるかを物語ります。何を喜ぶかというのは、その人が何を大切にして生きているかという価値観を表します。私たちは自分自身が何を喜ぶか喜ばないかということを見つめたときに、自分の価値観がよくわかります。であるからこそ、弟子たちが自分の働きの結果や効果をまず第一にイエスに報告したときに、イエスはそのような目に見える結果だけでいつまでも喜んでいないようにとおっしゃったんですね。もっと根源的な喜びがある、もっと大切な喜び、もっと純粋な喜び、もっと胸を躍らせる、長く続いていく、もっと心を満たしてくれる喜びがあるんだというんです。何に喜ぶかということは、その人の価値観を表す。 とするならば、私たちは自分の価値観を問い直すことから、この2016年を始めたいと思います。ローマ書の14章の17節を開いてみたいと思います。スクリーンの方にも出てきます。ローマ人への手紙の14章の17節。ローマ人への手紙14章の17節、新約聖書312ページです。スクリーンの方にも出てきます。ローマ人への手紙14章の17節、なぜなら神の国は飲み食いのことではなく、義と平和と聖霊による喜びだからです。この神の国の国というのは支配あるいは影響というふうにも訳せます。ですから神の国というのは神が支配する領域のことです。そして神の支配する領域というのは私たちの心の中でもあるし、私たちの心の中にも神の国は広がっていくし、私たちの家庭にも広がっていく、職場にも学校にも神の国は広がっていく可能性があります。そして神の国は飲み食いのことが一番上に来るのではなく、それらはもちろん大切なんですけれども、神の支配が私たちの心に広がっていくときに最も根本的なものとして大切なものとして与えられるのは喜びなんだということです。義と平和と聖霊による喜びなんだ。私たちはこの2016年を自分の価値観を問い直して、最も大切なことをきちんと大切にしているだろうか、そう見つめ直すことから始めたいと思います。神の国は飲み食いのことではなく、義と平和と聖霊による喜びと聖書は語っています。またルカの福音書に戻っていきます。ルカの福音書の10章の17節から22節、次に今日の中心は20節ですけれども、この20節の後半を見たいと思います。ただあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさいとあります。そこに注目をしたいと思います。名前が天に記されているというのは、神様の手元に名簿のようなものがあって、その中に私たちの名前が記されているということです。私たちは神様に作られた神の子供であるということが確かなことであって、これは神の権威によって、神自身によって記録されているということです。そしてこれは本当に喜ぶべきことなんだ、これは本当に良い知らせなんだとイエスは言われました。旧約聖書から新約聖書を一貫して貫いているイメージですけれども、神様の手元に命の書というものがあると想像されます。これは実際にそういう本の形をしているのかもしれないし、神様の記憶、神様の心のことかもしれません。ともかく神の手元にある命の書、神様の記憶、神様の心に私たち一人一人の名前が刻まれているというんです。私が聖書を読んで本当に感動することの一つは、いろんなところに神様が私たち一人一人の名前を知っていてくださる、そしてその名前を呼んでくださるという恵みが書いてあることです。神様は私の名前を知っているんですね。 He knows my name。神は私の名前を知っているという賛美歌が英語でありますけれども、神様は私たち一人一人の名前を知っていらっしゃる。今ここにいらっしゃるすべての人が、その名前が神様によって覚えられているということです。それは本当に感動的なことです。詩編の139編を開いてみたいと思います。 詩編の139編、前のスクリーンにも出てきますけれども、139編の13節から16節、1046ページです。詩編の139編、1046ページ、13節から16節。それはあなたが私の内臓を作り、母の胎のうちで私を組み立てられたからです。私は感謝します。あなたは私に苦しいことをなさって恐ろしいほどです。私の魂はそれをよく知っています。私が密かに作られ、地の深いところで仕組まれたとき、私の骨組みはあなたに隠れてはいませんでした。あなたの目は胎児の私を見られ、あなたの書物にすべてが書き記されました。私のために作られた日々が、しかもその一日もないうちに。ここに神様が私たち一人一人をどのように見ておられるかが書かれてあります。本当に感動的な聖書箇所です。私たちが、例えば能力として何かをできる、できないではなくて、あるいは私たちが行動で何かをする、しないかではなくて、神様は私たちの存在を喜んでいてくださいます。13節。それはあなたが私の内臓を作り、母の胎のうちで私を組み立てられたからです。私たち一人一人がお母さんのお腹の中にいた時から話は始まっています。そして14節、私は感謝します。あなたは私に苦しいことをなさって恐ろしいほどです。私の魂はそれをよく知っています。苦しいことという言葉がありますけれども、これは世にも珍しいこと、恐ろしいこと、この奇跡という言葉の奇という字が使われているわけです。奇跡です。私たちは一人一人の存在が奇跡です。ミラクルです。奇跡によって私たちはこの地上に生まれています。感謝しますというふうに14節は始まりますけれども、私たちはこの地上に神によって作られ生まれ、そして今まで育まれてきた、そして今生きていること自身も奇跡、そのことをこの詩聖は感謝をしているわけです。そして15節と16節、私が密かに作られ地の深いところで仕組まれたとき、私の骨組みはあなたに隠れてはいませんでした。あなたの目は胎児の私を見られ、あなたの書物にすべてが書き記されました。私のために作られた日々が、しかもその一日もないうちに。私たちがお母さんのお腹の中にいる時から神様は見守っていてくださった。ここは分かりやすくまとまった言葉で言えば、人間の尊厳について語っています。人間はその存在自体が尊い。それは神ご自身が一人一人をこのように愛を持って作られ、愛を持って見つめておられるからだ。その眼差しから明らかになるんだというんです。この教会ではキリスト教の入門講座というのをやっていますけれども、1学期2学期3学期でそれぞれ夏休みや冬休みがあるわけですけれども、入門講座の3学期が1月の半ば23日の土曜日から始まります。世界一分かりやすい入門講座でありたいと思いまして、いつも世界一分かりやすくキリスト教を教えますと言っているんですけれども、この入門講座ではよく詩編の139編を取り上げています。これは神がどのように私たち一人一人を見ておられるか学ぶことができる詩編だからです。そして私たちは神が自分をこのように見ておられるのかというのを詩編から学んで感動します。16節にこういう言葉があります。 16節の2行目、あなたの書物にすべてが書き記されました。あなたの書物に書き記されるとあります。ルカの福音書では天に名が記されているとありますけれども、命の書への登録は、天への登録は、私たちが何かを成し遂げたかどうかで決まるのではありません。私たちがこの世的な基準で見て成功者であるのか、それとも失敗したのかという基準で決まるのではありません。私たちの行動のでき不でき、あるいは行動の量、そういったものとは無関係の次元で決まっています。なぜなら、その16節の最初の行に、あなたの目は胎児の私を見られ、そして16節の後半に、私のために作られた日々が、しかもその一日もないうちにとあるように、何もしないうちから、何もできない時から、私たちはその存在が尊くて、神様の書物に書き記されていると、ここに明かしされているからです。イエスは派遣されて、いろんな仕事を成し遂げて帰ってきた70人の弟子たちに対して、この詩篇139編にあるような真実を語りました。自分の存在が神に喜ばれているということをまず知ってほしい。あなたの名が天に記されているということを最も大切なこととして受け取ってほしい。そうイエスは弟子たちに言ったんです。ルカの福音書に戻っていきます。ルカの福音書10章の17節から22節で、私たちは一番大切な喜び、根源的な喜びというのを見てきましたけれども、この根源的な喜びはイエス様も持っていたということを次に見ていきたいと思います。21節、ちょうどこの時イエスは聖霊によって喜びにあふれて言われた。天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを賢い者や知恵のある者には隠して幼子たちに表してくださいました。そうです父よ、これが御心にかなったことでした。イエス様はここで喜びにあふれて父なる神様を賛美しています。聖霊によって喜びにあふれて言われたと書かれてあります。そして彼は父なる神との祈りを楽しんでいる。祈りを通して彼は神様との交わりを楽しんでいることがわかります。聖書の別の箇所ですけれども、私たちはキリストの姿に日々似ていくということが聖書に約束されています。たくさんそういう箇所があります。キリストの姿に似ていく、イエス様の姿に私たちはだんだん似たものになっていく、そういった箇所を読みますと、そうでない人もいると思うんですけど、気遅れする人もいるのではないかなというふうに私は想像します。私はそうなんですね。キリストの姿に似ていくと聞きますと、すぐに立派な人になっていく、変化していく、キリストにこの似た立派な人になっていくというイメージを私は持ちます。そしてそれは私たちにできるのだろうかと疑問を持ったりします。しかしキリストの姿に日々似ていくというのは、キリストが持っていた父なる神様とキリストの関係に、私と父なる神との関係が似ていくという、そういう要素もあるんだということを考えたことがあるでしょうか。父なる神様と私たちがどのような関係を持っているか、そのような意味でも私たちはイエス様に似ていくことができるんです。だとするならば、私たちは希望を感じます。それならわかると思います。それなら私にももしかしたらできそうだ、その恵みは与えられそうだと思えてきます。イエス様が持っていた父なる神様との関係、それを私も似たようなものを持つようになっていく。あなた方の名が天に記されている、 あなた方の名が神様の心に刻まれている、そのことを喜びなさい、というのはイエス様によるそのような父との関係への招きです。私たちの名は天に確かに記されているんです。神様の心にしっかりと刻まれているんです。そのことが私の心に日々確かにされていく、私の価値観として心に浸透していく、そういう変化であるならば私にもできそうだというふうに思えてきます。私たちはこの2016年、イエス様のように神様との交わりを本当に喜んで、いっぱいに神様の愛を存分に受けて浸って、そうして始めていきたいと思うんです。神様の愛に存分に浸って、イエス様のように神様の愛をいっぱいに受けて、そのところから2016年を始めていきましょう。21節にまたこういう表現があります。21節の真ん中の3行目ですね。これらのことを賢い者や知恵のある者には隠して幼子たちに表してくださいました。そうです父よ、これが御心にかなったことでした。ここに幼子たちに表してくださったとあります。父なる神様との関係を喜んで生きる生き方は幼子のような人に開かれています。先週、感謝を捧げることは単純な行為に見えてそれだけではないということをお伝えしました。感謝をするためには実は考えが深くなくてはならない。考えが浅ければ感謝できる人になって、よく考える人は感謝できないというのではなくて、むしろ逆で考えを深めることで感謝引き出されていくという話をしました。考える think という言葉と感謝する thank という言葉の語源は一緒であって、ハイデッカーという人は考えるということは感謝することだと言いました。考えなさい、そして感謝しなさいという言葉がイギリスのピューリタンが大切にしたモットーにもあります。同じように私たちは考えた上で幼子のような信仰で生きていきたい。大人は幼子のように生きていけないわけではないんです。大人であって私たちは考えて、でも結果として一番大切なことに戻っていく、そういうことができるんです。それが幼子のような信仰で生きるということです。幼子のように義と平和と聖霊による喜びの中を生きていく。考えが浅いからというのではなくて、考えが深くてもイエスのような幼子のような信仰を持って歩むことができると聖書にはあります。2016年を私たちは幼子のような信仰を持って歩んでいきたい、そのように願います。さて最後に、今日今まで私たちが詳しく扱っていない説に注目をして今日のメッセージを終わりにしたいと思います。私は今までこのストーリーの中でそこの説だけですね、深くこの思いが至ったことがなくて、今回メッセージを与えられていく中で改めて新しい理解が与えられたように思います。それは18節と19節です。18節、イエスは言われた。私が見ているとサタンが稲妻のように天から落ちました。確かに私はあなた方に蛇やサソリを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けたのです。だからあなた方に害を加えるものは何一つありません。これは何だろうかと思うわけです。この中8節に、私が見ているとサタンが稲妻のように天から落ちましたという言葉があります。これはイエスが荒野に導かれてサタンの誘惑を40日間受けて退けるという記事が福音書にありますけれども、そのことを指しているのではないかと思います。 荒野の40日間においてサタンは3つの誘惑をイエスに対して投げかけます。1つ目、あなたが本当に神の子であるならばこの石をパンに変えてみなさい。2つ目、もし私を拝むならこの世界の国々のすべての権力と栄光をあげましょう。3つ目、あなたが本当に神の子であるならばこの高い神殿のてっぺんから飛び降りても守られるはずだから、さあ飛び降りてみなさい。これがサタンの3つの誘惑です。この誘惑、分かりにくいものがあります。なぜ誘惑になるのか、なぜやってはいけないことなのか、特に1つ目の誘惑が分かりにくい。あなたがもし神の子であるならばこの石をパンに変えてみなさい。どうですかね、石をパンに変える、なんて素晴らしいことなんだ。変えられるならいいじゃないか、素晴らしいじゃないか。イエス様、ぜひやってください。そしてサタンを黙らせてください。そして皆さんを満腹にさせてくださいという気にすらなります。しかしそうではなかった。その誘惑に乗ってはいけなかった。これはどういう誘惑かというと、私たちが何ができるか、何を持っているか、そういったことを、あるいはそのことによって他人から受ける称賛を何よりも大切に考えるようにという誘惑なんです。あなたが本当に神の子なら石をパンに変えてみなさい。何ができるかを、どれだけの能力が、どれだけのものがあなたに与えられているのかを人前で見せて、それを一番大切なことにしなさい。天にあなたの名が記されていることよりももっと大事なことにしなさい。そしてイエスはこれらの誘惑に興味を示しませんでした。彼は自分の能力よりも、自分の持っているものよりも、自分の存在自体が父に喜ばれていて尊いものだということを知っていました。そしてその最も根本的な、自分の名が天に記されているという喜びを大切にするために、できたはずの、彼であるならばできたはずの石をパンに変える奇跡をなさらなかった。そしてそのことと全く同じ原則がこの今日読んだ箇所に現れています。イエス様はその荒野の誘惑の原則をこのルカの福音書10章で振り返って言っています。それが20節です。だがしかし、悪霊どもがあなた方に服従するからといって喜んではなりません。ただあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。2016年、私たちは私の存在を神が喜んでいてくださるというところから出発したいと思います。私の名前が天に書き記されていること、私の名前が神様の心に刻まれていること、それを喜んで幼い子のような信仰で生きていくこと、そこから新しい一年を始めていきたいと思います。お祈りをいたします。愛する天の神様、新しい一年をありがとうございます。お一人お一人をこのところに集めてくださり、神の言葉からあなたが私たちに語りたいと願っておられる真理を聞くことができたことをありがとうございます。あなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。神様、ありがとうございます。私の名前が天に記されていることを、神様の心に確かに刻まれていること、その想像を超えた恵みにありがとうございます。そしてあなたがこの地上の生涯もすべて守り祝福し導いてくださることありがとうございます。お一人お一人の新しい一年をあなたが恵みで満たしてください。すべてに良きことを与えてください。そして私たちがそれらに勝って天に名が記されていることを喜んで生きていくことができるように、幼子のような信仰を持って生きていくことができるように助けてください。感謝をし、 イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。